ですね、寺山さんでしたよね、合ってますよね、はい、すみません、最近名前をですね、ちゃんと覚えられないことがあって、失礼なことで、寺山さん、合ってますよね、はい、名前を覚えて、みちこさんってね、国際牧師からですね、みちこ秘伝家と同じ字ですって言われたから、すごく怒られました、ね、それですごく名前を覚えてるんですけれども、感謝したいと思います。先ほどもお話ししましたけれども、本当に新しい流れが始まってきていることを覚えます。どうぞ皆さんですね、神様に期待していただきたいと思います。そして今年は、奇跡を私たちは、教会として、またお一人一人の人生の中で、奇跡を見る年となっていくことをね、どうぞ神様おっしゃっているので期待してほしいと思います。何十年来って戦ってきたことや、あるいはもしかしたら最近起こってきたことかもしれませんが、いずれだったとしても、その自分の手に負えないことや、自分のことや家族のことや友人のことで、何とかしてあげたいけど何ともできないようなことがあるときですね、神様がそこに手を伸ばしてくださることを期待していただきたいというふうに思います。今日は太田さんが来てくださっているので、後でですね、みんなでお祈りしたいと思いますけれども、ぜひ喜びの声と賛美の声をですね、上げ続けて神様に用意されている奇跡を見ていただきたいと思いますが、今日はそのマルコの8章から見ていきたいというふうに思っております。でここはさっきお話しましたように4000人の給食と言われているところです。で5000人の給食がすごく有名なんですね。5つのパンと2匹の魚で、男だけで5000人。女性と子供を入れたら、2万人以上いたと思いますね。そういう人たちを満腹にしてくださったという有名な5000人の給食という話があります。で、聖書には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つの福音書がありますが、このうちマタイ、マルコ、ルカを共感福音書というんですね。書くといいんですけど、共に、見る、観光の観ですね。共に見るとか言ってね。で、このマタイ、マルコ、ルカの3つは、同じような視点、似たようなことがたくさん出てくるわけですね。で、共感福音書と言います。ヨハネの福音書だけを第4福音書というふうに言います。これはまたちょっと別なんですね。ところが、その4つの福音書の全部に書かれてある記事というのはそう多くないんですね。例えば、12月クリスマスシーズンになりました。イエス・キリストの誕生と言われてますけれども、実際はクリスマスはイエス様の誕生日とは違いますが、でもイエス様の誕生のことを書いているのは、マタイとルカだけです。マルカ、ヨハネは書いておりません。ですから、2つだけなんですね。4つも書かれてあるのは何かというと、十字架、復活、それからロバの子のところですね。それから、あとは5000人の給食も書かれてるわけですね。4つの福音書全部に書かれてる記事ってのはすごくないんですね。でもこの5000人の給食が書かれてるんですね。すごく大切なことであることがあります。で今日のは4000人の給食なんですけれども、でも5000人の給食が4つに全部書かれてあるぐらいとてもポイントなので、この4000人の給食に関しても、同じような内容のことなので、すごく重要なポイントなんですね。今日4000人の給食の方にしたのは、5000人の給食の時には5つのパンを祝福したって書いてあるんですね。でこの4000人の給食の時には7つのパンを感謝したって書いてあるんですね。今日はちょっと感謝のことをお話したいと思っているので、こっちにしたわけですけれども、そのことをぜひ覚えてください。だからこれはイエス様がとっても大切だと思って語られなされたことで、弟子たちがみんな全ての福音書に記されているすごく大切な事柄なんですね。でこれは明らかに奇跡です。5つのパンと2匹の魚で5000人、数万人を満腹にし、7つのパンと少しの魚で男だけで4000人、やっぱり女子供にいたら数千人いたと思いますけども、数万人いたと思いますが、の人たちを満腹にしたというのは、明らかに奇跡ですね。その本当に奇跡を表してくださったその神様のね、この愛と憐れみが出ておりますので、今日はここから学んでいきたいというふうに思っています。で、そうか、いきなり説教に入ってしまいましたけども、私の性格ですよね。何も考えてないといきなりすぐストレートに入っていくんですね。ちょっと戻りますけれども、先週ですね、いろんなところに行ったんですけれども、一つの記憶がありましてですね、どこの世界にも、休んだ人は帰ってきたり、新しい人は当然来たり、そういうことがあちこちで起こってきております。ちょっと流れが変わってきたなということをすごく感じます。で、全部話す時間がありませんけど、昨日大分に行ったんですね。で、大分はおじろさんという方がおっしゃったんですけど、東京の方に行かれましたし、で今いつもですね、一人の教会の方のお母さんがいつも来られるんですけども、で生活したらですね、終わる頃になってですね、一人の30代ぐらいの男性がいきなり入ってきたんです。で、1階に電光掲示板出てるんですね。大分カリスマ政界ってね。で、そして何て言ったらいきなり入ってくるのにね、カリスマ政界って書いてあったんですけど、カリスマって何ですかとか、ね、ちょっとよく入ってきたんですよ。すごいなと思いますよね。そういうのも初めてですけど、全然真面目に、茶化してるとかバカにしてるんだけど、真剣に、えとか思ってですね、もうちょうど終わる時だったんですね。で、終わったんだけど、もうちょっと話さなきゃいけないなと思って、ちょっと一つ付け足しの話をしてた時に来られたんで、そうですかって言って、もう話し終わった後も話したんですけど、神様からのプレゼントですよ。 カリスマ美容師がいっぱい集まってるのかと思ったとか言って、これだって、いやいや、真面目に言うんで、ちょっと変わった人だったんですね。でも、ね、いや、だから、あれはねって、カリスマってのはギリシャ語で、皆さんも知ってますかね、ギリシャ語なんカリスマってのはね、カリスってのは恵みで、間がついてカリスマで、賜物ってことになります。まあ、カリスマから間が抜けたら恵み、つまらないですね。で、何かって、それでギリシャ語で、賜物、プレゼント、ギフトってことで、まあ、神様を信じ、イエス様を信じると聖霊が与えられるから、聖霊の賜物って言って、神様からのプレゼントで、ね、例えば癒しが起こったり、奇跡が起こったり、ね、予言って、まあ、ちょっと説明したんですけど、話をしたんですね。ことが起こるんですよって。で、そういう話をよろしくんですね。で、つまり、そのカリスマ病死なんてのはそこから転用して、神のからのプレゼントは他の人と比べて引いててると。ちょっと波外れてると。ね、で人が見ても、あれは人技じゃない、神の技だと思いたくなる。それでカリスマ美容師みたいにちょっと普通じゃないってね。で一生懸命言うんですよね。カリスマ美容師っていうのは美容師の資格を持ってないのに美容師より上手い美容師でしょとか言って、そうだったんですね。知らなかったけど、だからそれ聞いててるってね。でそういうことでしょうって。で、あなたもイエス様を信じたら聖霊が与えられて、カリスマが一つ以上現れるし、求めるのは二つ三つ現れるし、それとともにもともと持っていた話すことや歌うことや、ね、助けること、そういう能力もぐーっと神によってね、引き継ぐれたものになりますよって話をしたんですね。ですごく心を開いておりまして、で次の来月のカリスマ祭がいつですかってまだ決まってなかった。12月の頭だったから。でまた来月来ますってことだったんですね。で皆さんどうもかしますけど、大分ってね、ここ最近ずっと新しい人来てなかったんです。家族は結構来るんですけどね、来てる人の家族は。で本当に突然やってきたんですね。しかも普通カリスマっていう言葉で来ないですよね、あんまり。日本人の場合は一般的じゃないからね。ところがそれで来て、いきなりそれを聞いてきたんですね。ちょっと私はね、感動したというかね、と思いましたよね。あ、ちょっと尋常じゃないなって思ったんですね。で島原もそうなんです。島原はいつも復興アリーナってところでやってるんですね。普賢岳の火砕流が流れてもうボロボロになってしまった町のところに復興アリーナってすごい立派な建物を建てて、そこでやってるんですけど、いつもそこを借りてですね、そこが借りなかったんで市内の方でやったんですね。そしたら以前、山田ゴスペルクラブが7回コンサート行った時に、そのコンサート聞きに来てた人が正解に勝ってきて、その人は字が治ったんですね。でも十何年来の字で苦しんでいたのが本当に癒されちゃった。それでそれから人をどんどん連れてくるようになった、その人が。結構年配の方がいろいろね。そういうところが連れてきてもらった人が今回ですね、その市内でやった時、その家のそばだった、そのそばだったそうですね。それでその地が治った人は今回どうしても用事があって来れなかったんですけど、その人がその人に連れてこられた人が自分で来たんですね。分かりにくいですかね、すいません。何を言いたいかって言ったら、いつも連れてきてもらってた人が 2、3回来たんですけど、連れてきてくれた人は来ないのに、その人が自分で来たってことなんです。でこれは私のところで集会してますけどね、義理人情で動くのは日本人なんですけども、それとは関係なく、その人が来なくても自分だけでもやってきたんですね。で最後までおられて、終わった後に一番最初にミニストしてあげたんですね。早く帰りたいだろうと思って、そしたらですね、帰らないで後片付けで座って、で私は次の、どこだったかな、大牟田かなんか行かなきゃいけないから、伊藤牧師と一緒に行こうとしたら、教官人と一緒に後片付けまでしてですね、教官人と一緒にね、じゃあさようならまた来月って見送ってくれました。私すごく嬉しかったんですよ。この人ね、すぐ返してあげようと思って最初にミニストしたのに、最後まで残って後片付けまで一緒にして送ってくれたんですね。その人ははっきり自分も教会の人だっていう意識ですよね。後片付けまで一生懸命一緒にしてるんですからね、本当に喜んで、なんかね、島原も戦ってきました、大分も戦ってきましたけど、なんか、なんか何か起こってきてるなって。まだ小さいですよ。小さいけど、手ほどの雲を見て大雨が来るって言った、ね、エリシャだったっけ、エリアだったっけ、エリアだっけ、ね、のように、これ何か新しい兆しが起こってきてることをはっきり感じます。で、皆さんね、期待してください。教会の場合はそういうことです。個人の場合は、健康の問題とか人間関係とか、いろんな個人で戦ってきた問題に対して、神の手を動き始めるってことなんですね。それをね、ぜひ期待してほしいというふうに思います。ということで、戻ります。聖書に。で、このマルコの福音書の8章は、奇跡が行われたところですけれども、聖書から見ていきたいと思います。一節から、その頃、また大勢の人の群れが集まっていたが、食べるものがなかったので、イエスは弟子たちを呼んで言われたと。ね、かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて、食べるものを持っていないのです。空腹のまま家に帰らせたら、途中で動けなくなるでしょう。それに、遠くから来ている人もいますと。で、この時ですね、イエス様は、そのちょっと一つ前の説を見てください。7章の20、37節。 人々は非常に驚いていった。この方のなさったことは、この方でイエス様のことです。なさったことは、みな素晴らしい。みんな素晴らしい。耳の聞こえないものを聞こえるようにし、口の聞けないものを話せるようにされたと。イエス・キリストは耳が聞こえなかった方を聞こえるようにし、話せなかった人を話せるようにしてくださいました。それだけじゃありません。大病を癒しましたし、清めましたし、それ以外にもたくさんの奇跡をなさっておられました。ちょうどこの時ですね、人気絶頂の頃ですね。だから、たくさんの群衆が、遠くから来てる人もいると書いてありますけど、遠くからも近くからもたくさんの人がやってきて、イエス・キリストの周りに集まって、キリストと共にこう動いてたわけですね。ちょうど人気出ちゃったんですね。で、それで、3日間って書いてありますが、3日間もずっと離れなかったんですね。すごいなと思いますけども。で、ここで3日間も一緒にいて、食べ物がなくなったわけです。で、これ、私はこう思ったんですね。最初は食べ物持ってたけど、3日間ずっと一緒にいるから食べ物がなくなって、まあ、お腹減ってきた、食べ物なくなったんだろうなと思ったんですけど、ある牧師がですね、3日間一緒にいて、3日間ずっと食べ物がなかった、3日断食してたっていうふうに言ったんですけど、そうかな、ちょっと書いてないからわからないですけど、皆さんはどういうふうに思います？ちょっとわからないですね、これね。私は最初は食べ物があったけど、3日間一緒にいたからもう食べ物がなくなったのかなと思ったんですけどね。どっちでもいいんですけど、この時食べ物がなくなったわけです。で、皆さん食べ物がなくなるとですね、お腹が減るわけですね。やっぱりお腹が減るとですね、男性は特にイライラしやすいんです。これは生理学的に。ね、だから奥さんの方々、ご主人をお腹を空かせてはいけません。これ見てください。これ本当なんですよ。で、それで、ね、お腹空かせたとき、ゲスト様は何て言ったかったら、かわいそうにって。この人、この群衆たちは、私を慕って3日間一緒に来てくれた結果、もう今、食べ物がなくてお腹を空かしてるって。ね、このまま帰らすわけにはいかないって、ね。このまま帰らせたら途中で倒れちゃうかもしれないし、動けなくなる人もいると。まだ遠くから来てる人もいるんだ。だから、この人たちに食べさせてあげたいというわけですね。で、この後奇跡をなさるんですけど、面白いなと思うのは、イエス様はお腹を空かした、あるいは食べ物がなくなったのを見て、この群衆のことをかわいそうに思われたんです。なんで奇跡をしたかというと、この人たちのお腹が減って食べ物がないのを見て、こう憐れみの心を持たれたんですよね。まあ、もっと言えば愛の心を持たれたんですね。イエス様の奇跡を見ていると、いつも動機はですね、出発点は、憐れみの心、愛の心、もっと具体的に言えば、放っておけないってね。放っておけないって。その心が、キリストが奇跡をなさる時の始まりなんですね。で、奇跡を通して、神様が、イエス様は自分の力を誇示しようとか、そういうことじゃないんですよね。本当にキリストはいつも、こう病気の人であっても、問題を抱えた人であっても、そういう人だった、ね、盲人の時に立ち止まりますよね。誰も心を止めなかったのに。こう放っておけないわけですね。そしてその時、奇跡をなさるんですね。で、皆さんも、ね、放っておけないなと思えることがあったときですね、人間的に頑張るとは言いません。そのときにきっと私のうちに住んでいる聖霊様が心を止めさせてくださったと思うので祈ってください。神様どうしたらいいんでしょうかって。あそこでね、頑張るとね、ややこしいことがある。人の頑張りってのは限界があるし、できないことがいっぱいあって、ね、だから神様に祈るといいんですね。神様どうしたらいいんですかって、ね、この心の痛みね、放っておけませんって、神様がくださった頃ですね、どうすればいいんですかって主に聞いて、主のところに持っていく。そうすると神様が、ね、しばらく待っていなさいとかね、こういう助けをしてあげなさいとかね、祈りなさいとかね、促しが来ますから、そこに従っていってください。その時ね、私を通して神様の愛が流れる、奇跡が始まってくるんですね。弟子様はこの時この人たちを見て本当にかわいそうに思われたんですね。で、私はこういうところにすごくね、感動するんです。普通ね、もう別れさせて、弟子たちみたいにね、みんな食べさせたらいいって、それでおしまいですよね。イエス様はそうじゃなかった。慕ってきてくれたこんな人たちをね、お腹空かしたまま帰らすわけにいかないって、食べ物がなくなったって、ね、なんとかしてあげたいと思ったわけですよね。先週東京に行きまして、久しぶりに東京行っても最近長男と会うことはほとんどなかったんですけど、久しぶりに長男と会うことができまして、まあ、食事を一緒にしまして、まあ、いろいろ話ができてよかったんですけれども、今は違うんですけど、浪人が1年の最初あたりかな、浪人中だったかな、あったんですね。浪人中は確か食事付きだったと思うんですけども、東京に行きましてですね、一月に大体1回ぐらい行くので会うわけですね。で、今はそういうことはないんですけど、昔ですね、私も結構忙しくて、向こうもなんかいろいろあって、今回はもう会えないねってね、じゃあまた来月しようかって私がメール送ったら、返信が来たんですね。いや、会いたいと思います。月に一度のまともな食事ができる日ですからっていうメールが来たんですよね。 それを見てですね、私はですね、これは何としても会おうと思ってですね、いつも普通の食事したんですけど、その日だけは、ちょっといい食事を食べてですね、ほら食べろとか言って、一生懸命言ったんですね。それ以来、必ず会うようにしてですね、会えなかったら家まで行って、泊まってするようになったんですね。まあ、親バカだと思ってください。ね、私は罪人です。その罪人の親でさえも、何とかしてあげようと思うわけですね。ね、例えば、別の子がいますけど、そこに行った時はですね、近くにドラッグストア森とかですね、コスモスがあるわけですね。ね。さすがに両方行って1円比べるってのはもう今はできなくなりましたけど、昔はそういうの好きだったんですけども、そしたら行ってですね、大量に買い込んでですね、それで冷凍庫に全部入れてですね、それで帰ってくるわけですよね。これはまあ、親バカだと思ってください。でも、そんなもんですよ。ね。なんとかして、助けてあげたいって。まあ、普通親はそう思います。中にはでもね、うちの親はそんなことしてくれなかったっていう人はいるかもしれませんが、親を責めないでください。普通親はそうするんです。それができないっていうのは親が傷ついてるんです。普通できることができないぐらいお父さんもお母さんも傷ついていたんです。してくれなかったうちの親はとんでもない親だって言わないでください。そう言ってる間は子供です。本当のお父さんもお母さんも傷んでたんだなって、当たり前にできることができなかったんだなって、ああお父さんもお母さんも傷んでたんだなっていうことが思うようになってきたらあなたは大人になりました。普通はできるんです。で、普通にできることをできないってことはとんでもないやつじゃないんです。それぐらいその人が傷んでるんです。それぐらいその人が傷ついてるんですね。覚えてくださいね。でね、で神様はそういう人を助けられますね。で、まあ、思ったわけですね。で、この時イエス様はね、私は親だから自分の子供を思うのはまあ普通はそうでしょう。でもこの人たちは群衆に向かってね、イエス様はお腹空かしてるだろうな、子供帰ったら倒れるだろうな、なんとかしてあげたいって言って奇跡をスタートされたんですね。で、こういうイエス様の眼差しっていうのはね、私はすごく感動するんですよね。この眼差しでイエスキリストは私たちを見てくださってる。あなたを見てるし私を見てる。この眼差しでイエス様はあなたの大切に思っている人を見てくださってる。この眼差しで見ると全然変わってきます。あれですね、キリストはそういう愛と哀れみを持った眼差しで私を見て奇跡を与えてくださったんですね。これをまず一つ目知っててくださいね。そして、まあ、イエス様ね、遠くから来てる人もいるから何とかしてあげたいって言ったら、弟子たちは何と言ったか。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れて、この人たちに十分食べさせることができましょうと。まあ、イエス様と一緒にかなり偏僻なところまで来ちゃったんでしょうね。だから、パン屋さんは近くにないと。ね。こんな偏僻なところでね、パンをどうして買うことができるでしょうかって。ないですよ、パンはって。まあ、後から言えば7つあったわけですから、4000人と考えて、まあ、ちょっと女性子供横に置いといて4000人と考えたら、4000-7 は3993。3993かも買う場所はありません。あそこにもおぐらいがいる。あそこにもおぐらいがいる。プラス10、プラス20ってなわけですね。とても買えません。こういうことですね。だから、無理ですよって言ったの。これはね、妥当なんです。そんな無茶ですよって。買えませんよ。ないですよって言ったんですね。これどういう発想かというとね、4000人いて、まあ7つパンがある。この後聞きますからね。ということは、3993、1個ずつ食べるようにしたっていると。ないものを見てるんですね。あと3993必要だと。でも、どこから手に入れるのって、足りないよって、足りないよって、足りないよって、ないよって、足りないよ、足りないよ、足りないよ、足りないよって言ってるんです。で、日本人はこれが強いんです。ないものを数える。何が足りないのかを数える。これが強いんですね。でね、エス様になったらね、面白いんですよ。いくつありますかって聞いたんですね、これね。5節、するとエスは尋ねた。それに答えないでね。それに答えないで。パンはどれくらいありますかって。パンはいくつあるのどれくらいあるのって聞いたの。7つって言われた。7つじゃ仕方がないですよね。まあ、5000の時は5つでしたから2つ増えてるけど、こんなのダメですよね。これ7つってのはあんまり気にしないでください。ね、数に答える人はいますけど、まあ、7は勘ですですけど、じゃあ5はどうなるってことになりますから、7でも3でも5でも、まあ、10ってちょっと多いかもしれないけど、でもよかったんですね。まあ、でも10差って4000にしたら全然足りないでしょ。ポイントはいくつあるのって聞いたの。どれくらいあるのって聞いたの。今あるものを主は聞いたんです。でも人間的に言ったら7つあったって4000人食べるのにはとても無理じゃないですか。こんなんじゃ焼け石に水、いつも言いますよ、焼け岩に水滴、大地に水蒸気、わかりますかね。ちょっと高度なジョークですけど、何ですか。とっても手に、まあ、もうなんていうか、もうどうしようもないって、こんなんじゃお話にならないっていうことですよね。全然足りないわけです。でもイエス様は足りないのを聞いてないんですよ。いくつ必要かも聞いてないんです。今いくつあるんだって聞いた。 今どれだけあるんだって聞いたの。そして7つですって言ったの。そしたら、ね、面白いんですよ。7つかとか言わない。いや、まあ、そういうこと言ってない。7つですって言った瞬間、イエス様どうされたかって言ったら次、イエスは群衆に地面に座るようにおっしゃったって書いてある。座るようにおっしゃったってことはね、これ、中央後で見てください。横になるって書いてある。何度も話しましたけど、当時のイスラエルは、こう横にね、皆さんから見たらこっちが左ですね。左をこうして、右手でこうして食べるわけですね。今やっちゃいけませんよ。行儀悪いから。今はイスラエルでもそんなことしませんから。でも、当時はそれが普通だったんですね。だからいつもより最後の晩餐の時に、お腹のところに次の人の頭が来て、足が外にバーッと出るから、イエス様立ち上がって足を洗えたわけですね。何度も話してますよね。だから、これどういうことだったら、食事の体制になったってことです。七つですって聞いた瞬間、じゃあ食事の準備してって砕いて言えば、みんな座らせてって、まあ、日本で言いましょうか。七つ、まあ、七号って多いのかな。七号ありますって言ってね。じゃあ、はい、すぐ、お茶碗とお箸出して、ちょっと並べて、みんな席に着かせてっていうのもんです。日本的に言えば。食事の準備をしてってことなんですよ。つまり七つですって聞いたら足りないって言ってないんです。それで十分だって。それで十分だって。それだけあったら、もう十分だよって。そこから奇跡をしようってことなんですよ。じゃあ5つだった姿はそんなことありません。1つでもよかったんです。別に8個でも10個でもよかったんです。いくつあるのって。7つ。あるだろって。それでいいって。そのあるものから奇跡をしようって言ったんです。多くの人はね、ないものばかりを数えるんです。ああ、私にはこれが足りない。あの人にはあれが足りない。だからダメだって言うんです。でもイエス様はそうじゃない。あるものを見て、それで十分だ。そっから奇跡をしようって。そっから私の技を表そうって言ったんですね。これはね、全く違う発想なんですよ。で皆さん、あるものに目を向けてますか？例えばですね、今ボイストレーニングをしています。ボイストレーニングしたい人言ってくださいね。火曜日にやっておりますので、今村牧師が東京に来ましたから、席が一つ空きましたから。それ以外でもやりたい人がいたら言ってください。火曜日にやってますけども。で何かというとですね、例えば、上手に歌えるか歌えないかあるじゃないですか。なんかわかんないけど音楽のこと変なこと言ったら教えてくださいね。一オクターブって言うんですか。なんかこうたくさん歌えるのはそれが多いんですよね。一オクターブって狭いんですよね。合ってますよね。ね。で一オクターブしか歌えないとします。そしたらですね、私は一オクターブしか歌えないからって。でも一オクターブ歌えるならそれでいいわけです。ね、すごい先週感動することがあったんですね。次男からねメールが来たんですね。僕の宝物っていうメール。これは僕の宝物ですっていうメールだったんです。それで、アクセスのリンクが書いてあったんです。ね。だから、なんだろうなと思ってアクセスしてきたらね、音楽が流れてきたんです。一粒の麦。それで映像がついてない音だけだったんです。タックンと歌ってるんですよ。一粒の麦。で、映像がないから、うちの次男がね、一粒の麦で歌ったらですね、彼が一緒に歌うんですよね。でも彼はそんなうまく上手に歌えないですよね。でも聞きながらね、私いつもね、そういうの聞いたのに申し訳ないですね。自分が歌うのは好きなんだけど、あんまりそういうの聞くの好きじゃないから、最後まで行くことめったにない。ちょっと聞いたらすぐもう消すっていうか、ちょっと聞いたらそうしまいなんですけど、聞き入ってしまいました、最後まで。で、ギフツすいません。ギフツのファンの人すいません。私はね、ギフツの歌よりも、帰戦し聞いたあの賛美の方が感動しました。心に染み込んできましたよね。申し訳ないけど、そんなうまくはないですよ。でもはるかに私の頃に迫ってきましたよね。で彼はいつもうまく歌えるか歌えないかではなくて、本当に自分の持っているもので精一杯神様を賛美してたでしょう。ある方はね、できないことや足りないことばっかり数える。そして言うんです、できません、やれません、無理ですって。はっきり申し上げます、奇跡は起こりません。あなたの人生にイエス様は足りないものを数えると言わなかった。いくつあるんだって。7つで何かできますか。4000人に対して、女の子もいたら数万人いるんですよ。でもイエス様は一言も言った、いくつあるんだって。7つ、じゃあ準備してって。それで十分だよって。増やせとは言ってないんですよ。それで十分だよって。キリストご自身がこの7つから奇跡をなされる。増やしてくださるのはイエス様の力なん。増やされるのは神の技なん。このヨシャバテの時も話が飛びますが、今年奇跡されてる賛美と喜びの声を上げた時に復兵が出てきて、敵を打ち砕いたのは復兵なんです。ヨシャバテの軍がやったんじゃない。敵を打ち負かしたのは、神が備えた復兵だったの。奇跡を起こすのは、神の仕事なの。敵を打ち負かすのも神の仕事なの。増やすのも神の仕事なの。でも、あるものを感謝して差し出すのは、あるものに目を留めて差し出すのは、 私たちの仕事なんです。イエス様はですね、足りないものを数えるのもやめなさい。今、いくつあるんだって7つです。で、魚は少々。ね、こっちのところは、ね、数機械なんです、少々。じゃあ、いいよ、それで十分、はい、準備してって。で、もちろん準備してるんですね。で、これ準備してるとき増えてないんです、まだ。まだ7つのまま、2匹のまま。あ、2匹じゃない、少々のまま。少々って何匹でしょうね。だけど、少々のまま。ね。その時に準備してるの、これ。で、これはね、実はヨセフのところに似てるんですね。どう似てるかというと、まだ何にも起こってないわけでしょ。増えてないわけでしょ。食事の準備してもバカみたいじゃないですか。でも同じことをした人はいます。秋元牧師の大好きなジョージ・ミューラー。イギリスで孤児をしているとき、しばしば孤児院で食物がなくなった。でも彼は必ず食事の準備を全部して、日本ではお箸とお茶碗を並べたでしょうね。向こうは違うでしょうけど。ね。そして席に着かせて、感謝の祈りをするんです。神様ありがとうございますって。そうすると、感謝の祈りをしている真っ最中に、いつもいつも食事が届くんですね。これはもうしばしば起こったことです。全部ジョージ・メイラーは日記を書いていて、全部細かく書いてますから、ちゃんと記憶が残ってるんですよね。これ何かあったら何もなくても神様は備えてくださると信じて準備した。そしたらそこにいつも来た。この時イエス様は増やす前に座らせたんですね。ヨシャバテの軍は奇跡が起こる前に敵の前で喜びの声を上げたわけですね。いやですね、起こってから感動するのは、クリスチャンとしては、まあ、あんまりこういう言い方あんまり良くないでしょうけど、二流のクリスチャンですよ。起こる前に今あるものを見て神様の言葉を信じて備え出すんですね。本当にイエス様はさあ座りなさいって言ったんですね。そして次したことが7つのパンを取り感謝を下げてからそれを割いた。そして6節、イエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り感謝を下げてからそれを割き人々に配るように弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。また魚が少しばかりあったのでそのために感謝を下げてからこれも配るように言われたって書いてあるんですね。で、その7つを持ってきてパンを魚の少しを神様感謝したんですね。でこんな感謝だったと思わないですね。神様7つしかないけど感謝します。これぽっちゃ仕方がないけどありがとうございます。神様本当に感謝します。ああ7つ7つ7つね、まあ、神様何とかしてくださいありがとうございます。神様増やしてくれなかったら怒るからね。神様ありがとうございます、ね、増やしてねとかそういう感じじゃないと思いますよ。いやそういう感じじゃないと思いますよ。ああ本当に7つありがとうございます。これで十分です。あなたはここから奇跡をなさるんですねってね。神様この人たちをこの7つで満腹にしてくださいって神様感謝しながら咲いていったんですね。私天国行ってこのシーン見たいんです。ご神の教師の時もこっちもすいませんねくだらないこと言いますけどどこで増えたか見たいんです。いや、増えないんで、咲いた時に増えたのか、配る時に増えたのか、配っても配っても減らなかったのか、それが一番可能性高いですね。配っても配っても減らなかったのは。でもね、どこで増えたのかって、これちょっと私ね、興味あるんですけど、でも、感謝をして裂かれたんですね。そしたらですね、増えていったんでしょうね。どこで増えたか分からないけど。で、面白いのはこの後の言葉。ここを説教する私は必ず言うんですけど、人々は食べて満腹したってね。満腹したって言葉なんですよ。神様が奇跡をなさるときは、これ全員を満腹にしたんですね。これさらっと書いてありますけど、すごいと思います。7つしかなかったら普通腹8分目にしといてねってね、ちょっとすいません、石田さんに犠牲になってもらうんですけどね。こう配るわけでこうやってパッてね。で石田さんがですね、ね、パッと取ったら、ありがとうございますってガツガツガツと食べるわけですね。で私は目でサインするわけですね。まだあと4999人いるのよ、3999人いるのよって目 で気にしないで食べるわけですね。そして私がですね、続くわけですね。ちょっといい加減にしなさい、あとの人のこと考えてちょっと控えめにしときなさい、腹8分目あもう半分でいいわとかってね、こうやりませんか普通。うちのなんか家族が多いからですね、必ず最初に聞きますよ。子供が何個食べていいのって必ず聞きますよね。これで割り切れない場合はですね、何人かがちょっと一個多くなるのでね、これ壮絶な戦いが始まるわけですよね。で昔小渕牧師がですね、長屋に住んでた頃ですね、うちの子供たちがまだ小さかった頃ですね、なんか連れてってくれてお菓子を買いに行ってね、みんな買っていいよって言った時にですね、みんながびっくりしてね、一人一個買っていいのって聞いたそうです。で買っていいよって言った時にみんなが大歓声あげたんです、うちの子供たちが。それを小渕牧師が言ってました。ね、自分一人一個食べれるってのもすごく嬉しいわけですね、うちの子供の場合 ね、まあ、ですね。で何かって言ったら満腹したっていうのはね、お腹いっぱいになったってことなんですよ。普通7つしかなかったらそんなふうにはできないけど、イエス様はここから神様は増し加えてくださることを信じて、全員が満腹になったんですね。 だからね、神様が奇跡するときはね、ちょっと、チャチくないんです。神様がなされるときは、そんなね、チャチいことはしない。満腹させてくださったの。だって、ヨシャバテの時の戦いを思い出してください。今年は何回もヨシャバテのこと言いますから、これね、この時は何かというと、いつも言ってるように、本当は全滅する軍が、一本の弾も、一本の槍も使わずに、普通戦争は勝ってもこっちも何人か死ぬし、負傷者が出るんですが、誰一人負傷者が出ず、敵が全滅したんでしょ？伏兵が出てきて、伏兵がやっつけて、そのうち同士討ちをして、敵は全滅したってことは、ヨシャバテの軍は、一発の弾も一本の槍も使わなかったわけじゃない。誰一人負傷もしなかった。死にもしなかった。そしてやったことはただひたすら分取りだけ。しかも敵軍が全滅したとき、たくさん武具を残してくれたし、食物を残してくれた。すいませんね、タイムのことばっかりで。食物も残してくれた。それを分取るのに3日もかかってしまったわけです。分取るだけで。4日目によかったって言って、ベラカの谷で集まって賛美したわけでしょ。それは何かって言ったら、並外れた勝利が来たわけです。でこの時の奇跡も、全員が満腹するぐらい、並外れた奇跡なんです。5000の時も4000の時も。神様が働かれる時は、こういうことが起こるわけですね。自分に関しても人に関してもですね、期待してください。今あなたがあるものを差し出すと神の栄光を現れます。さっきちらっと言いましたけども、賛美隊で言えばね、ギフツが一番最初集まった時はパウル牧師はガラクタを集めたって思ったって言ったでしょ。あれ本音だと思います。で実際東京の16位です。今みたいに東京に強いチームが集まる前、全然東京が勝てなかった頃の東京戦の16位です、ギフツは、ね、それで深山さんが投げたわけでしょ。でも神様の言葉があって感謝をして祈って続け始めたら、イエスが人を変えなかったんですよ、ね、あの中日の落合監督と一緒ですね。ドラフトで強くしたんじゃなくて練習で強くしたみたいに、ね、人を変えなかったんですよ。今は変わってきてますけど、上手くなった時は変えてませんからね。そのガラクタのままその人たちを本当に感謝をして祈って練習してガーッて勝ったでしょ。語り替えがありますよね。あるものから神は奇跡をなされるのです。今で十分です。お互い恵みは十分あります。今あるものに、自分に関しても人に関しても目を留めて神に期待してください。そこから奇跡が始まります。そこから神は増やしてくれますね。信じる人にはそれが起こるわけですね。これどうぞ覚えてほしいですね。でこの時ですね、満腹になったんですね。そして面白いのは、弟子たちはね、配らされたんですね。まあ、配らされたなんてちょっと言葉が悪いですね。配ったわけですね。でも、弟子もお腹減ってんのにね、パン一生懸命加えてね、みんな満腹してくるけど、自分は、やっぱり4000人、女子供いたら数万人に配るのは大変だったと思いますよ。ね。お腹減ったと思いませんか？やっぱりね。で、俺は面白くて、最後に籠を集めさせるんですね。そしたら、これ7つだったっけな、7つの籠がいっぱいになると。で、5000の教師の時は12カゴですけど、これ7つですけど、実はこのカゴは大きいカゴなんです。パウロがカゴに入れられて逃げるところがありますね。パウロがこう入るぐらい大きなカゴ。こっちのカゴはそのカゴなんです、ね。日本語だと分かりませんけど、そのカゴ。だから、すごく大きなカゴに7ついっぱいになったわけですね。ということは、配った弟子たちは、ね、お腹すかしましたけど、その時満腹するだけじゃなくて、おそらくその後1日か1週間ぐらいは大丈夫っていうぐらいのパンをもらえたわけですね。配る人は後になりますが、実は神の祝福があるわけですね。これね、これね。で、細かいこと言いますけど、私、こういうところを見るとね、イエス様ってのはすごいなと思うんですよ。やってることはパーフェクトでしょ。ね、配った弟子たちに最後、全部余ったのを集めさせたら、カゴいっぱいにあったって。で、これは大きなカゴなんです。だから、満腹なるだけじゃなくて、その後の分までちゃんと用意してくださったんですね。私だったらね、弟子たちにね、お前たち不信仰だったなってね、一食断食とか言ってね、言いそうですよね。なんか、いや本当に悲しいけどすいません。ね、だけどイエス様はですね、カゴいっぱいですよ。その代わり与えさせましたよね。ね、自分がまず食べるんじゃない、まず与えなさいって。食べないで与えさせたんですよ。お腹空いてるのに。でも全員配り終わった後に、ちゃんとたくさん言いましたかったでしょ。なんか、さりげないんですけど、その一つ一つの中に、すごく深い神様の愛を感じます。イエス様だよ。皆さんね、私たちが信じている神様はこういう方なのです。この方が私たちと共におられるんですね。で、お話はありますけど、先週はですね、権威の話をしました。覚えてます？イエス様は権威を持っているって話をしましたよね。で、なんね、私を信じている神様は権威のある方で、この方が命じれば、全世界が従わないといけません。天宇宙が。無から世を作られた方だからね。 で、これと同時にこの方は今あるものに目を留めて、そこから奇跡をなされる方なのです。求める祈りは素晴らしいんですよ。求めちゃいけないと言ってません。誤解しないでください。ないものを求めることはいいことです。でも、こういう求め方しないで、足りません、足りません、足りません、足りません、神様、ないです、ないです、なんとかしてよ、神様って言うんじゃなくて、本当に今あるものに感謝して、神様、ありがとうございますってね。例えば今月ちょっと家賃がね、21万しか払えなかった。会計見たらわかりますけどね。26万足りない。でも、21万払えたことありがとうございますってね。神様、ここから今年、どういう奇跡をなされるんでしょうか。感謝しますね。ね。あと26万円払わないといけませんから、今月は47万と足したら、60何万だ。70何万払わなきゃいけませんね。ね、神様、あなたがこれをまっすぐやれることを感謝しますってね。足りないものを求めるんじゃなくて、今あるものを感謝して、そこから求めていくんです。わかります？これはね、同じ求めでも根本的に違うんです。足りない足りないって求めてる人と、本当に今あるものを感謝して求めてる人では、同じ求めだけど、全然違うんです、これは。そして奇跡をもたらすのは、感謝を持って神の前に出ていく人です。その人は奇跡をもたらしますね。これをね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。まあ、今日はここまでにしておきましょう。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。今年はあなたが奇跡を表してくださるということで、毎週学んでいますけれども、先週はキリストの権威について学びました。で、今日は神様はあるものに身を留めて、それを感謝して増し加えることを学びました。天の様、私たちが生活の中でいろんな場面に出くわしますが、どうしても足りないものを数えて自分を責めたり人を責めたり、足りないと言って嘆いたりしますが、どうかすでに与えられているもの、すでに備えられているもの、すでにあるものにしっかりと身を留めて、心から感謝をして、あなたのなされる奇跡を見ていくことができるように豊かに導いてください。あなたのなされる驚くばかりの奇跡を共に見ることができるように導いていってください。お願いします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めを神様の前に差し出してください。神様はそれに豊かに応えてくださいます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神の御前に参りました。一人一人の心からの願いを聞いて応えてください。体を健やかにし、心を健康にし、霊を解放し、問題に対する解決と勝利を与えてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっしゃよ。イエス・キリストの名によって命ずる、腰の痛み、膝の痛み、関節の痛み、よっしゃよ。イエス・キリストの名によって、お一人お一人の体に触れてくださり、心に触れてください、霊に触れてください。躁うつ病、不眠症、対人恐怖症、統合失調症、注意血管多動性障害、これらの心の病、イエス・キリストによって聖霊の愛を注ぎます。全く愛を忘れを締め出します。その人の力を恐れを取り除いてくださり、完全に癒してください。イエス様って命ずる。癒されよ。がんの悪霊、病の悪霊、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。後頭部の調子がおかしい方と、先週派手に転んだけど、ちょっとした転び方なんですけど、だからちょっとした転び方なんだけど、なんかこう捻挫したっていうか、筋を違えたっていうか、なんかそれから調子が悪い方、そこに触れてください。後頭部に触れ、またその転んだっていうか、こうちょっとつまいだっていうんでしょうか、そこに触れてください。イエス・キリストの名によって、よっせよ、よっせよ。イエス様やって命ずる。偶像霊から来ている汚れた霊、宗教霊、マリアの霊、イエス様って命ずる。その人の力、せっ。なあ、すばらすばらすばらすばらすばら。また今、太田兄弟に触れてくださって、白血病完全に癒し、そして神様、あなたの完全に癒しを肝硬変にも与えてください。完全に癒してください。完全に癒してください。イエス・キリストって命ずる。よっせよ。感謝します。ありがとうございます。新しい仕事を求めてるか探してるかって感じなんですけども、恐れてはいけない。すごい恐れがあります。恐れてはいけません。恐れないで、神様のお流しに従いなさい。神様のお流しは、あなたは感じています。そのお流しに従って踏み出すときに、ただそのお流しに従おうと思うと、いろんな今までのことがあって恐れが来るんですけど、恐れてはいけません。神のお流しに従うとき、神がすべてを備えておられます。恐れずに踏み出しなさい。その時に、自分でも驚くような解放と癒しが やってきて、非常に祝福されていくと、仕事が祝福されていくと、主は言われます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしらまでも、豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをよろしくお願いします。